時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、というかこんにちはですかね。森部正弘です。
はい、こんにちは、こんばんは。もうね、だいぶ明るいですから、こんばんはちょっと
合わないですかね。
ですよね。
こんにちはでいきましょうか。
こんにちはでいきましょうか。やっぱりこう、はい、九州っていうのはこう日が落ちるのが遅いですよね。
そうですね。
東京の方とかでいうともう結構暗くなるの早いみたいなんですけど、やっぱ南は南でやっぱこうちょっと文化が違いますもんね。
やっぱ違いますね。
ね、
まあ今日もまだ明るいですからね。
明るい、めちゃくちゃ明るいんですけれども、はい、今日は先生は、猫ちゃん T シャツで、
スポーツ、はい、猫だらけです。
ですね。もう大好きな猫ちゃんということなんですけれども、
はい、
先生はもう筋トレともう一つ、ね、やっぱり猫ちゃん大好きっていうのがありますけれども、最近の猫ちゃん事情はどうですか？
いや、昨日ですね、実はうちの子を、うちの子ですよ、
お子様のですね、
はい、病院に連れて行きまして、
はい、高校生 のお子様の方。
いや違うんですよ。
あ、じゃない。
その子の上にもう一人いるんですね、
は
い、
上にですね、
上に
それが猫様と、
クロイちゃんがですね、
はい、
クーちゃんっていうんですけど、
クーちゃん、はい、
まあ、この猫ちゃんを病院に連れて行きまして、
うん、どうしたんですか？
爪切りをしてもらったんですよ。
爪切り、
はい、
爪切り家ですればいいじゃないですか。
いや、これが させてくれないんですよ、ね、
させてくれない。
はい、
あら
大変なんです。今まではこうずっとなんか霧のタンスでずっと爪切りをやってたんですけど、爪研ぎをですね。
霧のタンス、
はい、もう霧のタンスはもうズタズタになってるんですが、
すごい、
はい、まあ、ところがまあそれをまあちょっと収納してしまいましたので、爪を研ぐところがないわけですね、うんうんうん、まだ壁のクロスとかでもバリバリやってたりはしたんですけれども、だんだん年を取って、もう今年で19歳になるんですが、
19歳長寿ですね、
はい、長寿なんですけれども、本当にまあ今でもまあ元気は元気なんですけれども、爪がですね、もうすごく伸びちゃって、で足の爪、後ろ足の方の爪は時々意表をついて僕がですねチョキンチョキン切ったりとかするんですけど、基本的にやっぱ嫌がるんですよ。で前足に関してはもうほぼやらせてくれず、はい、あんまりやってるとね、あーとか言い始めるんですね。であんま興奮させてもこう悪いかなと思って、でそれでそのままにしてたら、なんかこう廊下歩くときにカツカツカツカツ言ってるんですけど、これもう、あ、爪が当たってるよねということでですね、ちょっとこう見たらちょっと肉球に刺さっておりまして、でこれ化膿したりとかしたらまずいじゃないですか、そうで、でもこれちょっと家じゃ切らせてくれないしなみたいな、いろんなことやってみたんですけれども、やっぱまあ年齢も年齢ですから、まあ、余計なことやってね、骨折とかにつながってもいけないし、で、まあ、歯が折れたりとかしてもいけないじゃないですか、でもう本当にもうしょうがなくても病院に連れて行ったんです、どうしてもチョキンチョキン切ってもらったんですけど、まあ、おかげさまでですね、包帯と靴下をして帰ってきたんですが、
痛々しいですね。
もう血もだいぶ出たんですけどね。
まあでもね、まあ、そういうこうなんていうんですか、ケアも本当に気を使いますけれども、うん、本当にね、可愛い猫ちゃんのことだからですね、
はい、
もう万全を期してというか万全の体制 です、
ね、だから今はですね、まあ、可能止めの、まあ、水薬をスポイトでちょっとかこう入れて、
それは OK なんですか？
それはですね、とかやってやったりとかしてるから、まあ、基本的に嫌がるんですけど、はい、まあ、味はそんなに悪くないみたいで、口の中に放り込んだらですね、
まあ、まあ、
なんとかやってくれてるんですけれども、
はい、なるほどですね。
あと爪の部分はですね、水薬と、あとこう粉薬をこう一薬二薬みたいな感じでこうかけていくんですよ、
まあ、
やっぱしみるみたいな、とか言うんですね、でそこを大丈夫大丈夫とか言ってパパッとかこうやりながらやんなきゃいけないんですよ。
もう今の大丈夫大丈夫っていうその表情がもうポジトレをしてる時の森部先生からまず想像できないっていうですね。
そうですか。いや、私こんなもんですよ。
そうですね、もう2つの面を持つ森部先生の、ね、魅力たっぷりの番組、はい、今日もたくさんのコンテンツでお届けしたいと思いますよ、
はい、
さあ番組はですね、後日も聞いていただけるように、インターネット上で配信も行っております、ぜひフェイスブックをなさっている方は福岡街角森部塾のフェイスブックページいいねをお願いいたします。そうしますと放送アーカイブタイムラインに上がってきますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも 放送アーカイブお聞きいただけますので、ぜひチェックしてください。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡町角森部塾、この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました IMB のオメガ3 DHA EPA 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出、今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供、詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてのコーナーはマイジムのコーナーです。今月のマイジムは憧れのくびれの作り方ということでシリーズでお届けしております。今週で第4週目ということになります。
はい、
はい、
一応まあ一区切りということで、
そうですね、
はい、
これまでもういろんなですね、こうくびれの作り方、くびれ以外の部分を鍛えるとまたくびれにいいよみたいなお話もですねさせていただきましたが、第4週目の今日は食事についてでございます。
うん、食事ですね。
はい、はい、これをちょっと聞いていきたいと思うんですけれども、くびれ作りにいい食事ってまあズバリあったりするんでしょうか。
まあ、逆に悪い食事ってのはあるかもしれないですね。
なるほどですね。
うん、まあ、食べ過ぎはまずいですね。
あ、
それからまあ自分の体、まあ、そのなぜその例えばくびれがもともとあるとするじゃないですか、うんうん、はいはい、でいやもうくびれなんていつあったきりだろうみたいな感じでもう遠い過去の話になってしまってる人とかもいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、心機一転、うん、くびれ作ろうっていうふうに思って、うん、まあ、ウエストをこうグッと引き締めていくっていうことをやるときに多くの方がですね、
はい、
まあ食事でそのアプローチするか、
うん、なるほど、
運動でアプローチするかということで、うんうん、まあ、大概まあ一方向からまあ攻めるっていうのがまあ多いと思うんですけれども、はい、これはまあ当然併用した方が相乗効果って出ますので、うん、まずまあ運動をするということは当然なんですけれども、はい、食事も気をつけていきましょう、
うん、
ここまではすぐ理解ができると思うんですね、
はい、
でまあ運動の方法としまして、まあ、有酸素運動もまあ体脂肪燃焼するよとかいうまあ説もありながら、うん、まあ、この番組の中では筋トレをまあメインとしてですねやっていきましょうということはお伝えしてきました、
はい、
で運動に関しましては使う部分、動かす部分にはやっぱりつきにくいので、贅肉はつきにくいので、まずつけたくない部分、それからまあ引き締めていきたい部分は積極的に動かしていきましょうということで、何もしないというのが一番まずいわけですから、その方法が正しいかどうかは別としてですね、まずは動かすことをまあ前提に考えていこうということで、できるところから無理をせずにやっていくっていうのがまあ一番重要になってきます、うん、その上で、うん、食事はどうすればいいんだろうという点に関してはですね、
はい、
まあ、2つ考えなければいけないことがあって、すで、はい、に今ついてしまっているものを落とすためにどうしたらいいかということと、はい、これから先に増やさないようにするにはどうしたらいいかと、うん、両方考える必要があるわけですね、うん、
はいはい、
でその時に、うん、その、まあ、それぞれの方々に、まあ、皆さんこうタイプがありますので、自分が一体どういうタイプなのか、例えば過去に遡った時にすごい痩せてて、はい、ウエストが引き締まっていた時期があるような方、
うんうん、
それからもともと割ともうぼちゃっとした感じで、うんうん、まあ、そんなにその締まっていたこともないしなというような方とでは、うん、まあ、全然違うわけですね。もともとは実はまあ細身で引き締まっていたという方の場合はですね、うん、はい、じゃあその時と比べて今何が変わってるのかっていうところを見ていくのが必要になります、
はい、うん、
食べ物が変わったとか、あるいはお酒飲むようになったとかですね、はい、タバコを吸うようになっただとか、うん、まあ、そういったことをこう考えていきながら、食事の中で大きく変化している部分をできるだけ元の状態に戻していくっていうのは、その方が経験してきたことなので少なくとも間違いじゃないわけですね、
はい、
で運動と併用すれば、まあ、おそらくそう遠くない段階で何がしか体の変化は出てくるはずなんです、
はい、
ところが過去に一度も痩せていたことがないとかいうような方の場合だと、ちょっとまあ事情が違いまして、単純にまあ例えば食事を制限して量を減らすということだけでうまくいくかというと、そうではないかもしれないんですね。で、3つ試していただくことがあります。
3つ、
はい、
はい、
どういう方法でもいいんですけれども、はい、まずは、はい、カロリーの、その摂取量を、まあ、はい、下げるということですね、
はいはい、
うん、どのぐらい取ってるかということを、まあ、単純に考えて何キロカロリーとか計算する必要なくて、はい、 食べている量を、まあ、ちょっとずつ減らしていくわけですよ。
どういう穀物を減らすとかおかずを減らすとか、
ね、まあ、トータルの摂取カロリーということでいけば全部です、
は
い、
全部、なるほど。
だご飯もちょっと減らして、おかずもちょっと減らしてみたいな感じで、全体として、まあ、要はそのまあボリュームを減らすことによって、はい、確実にその減った分は、摂取カロリー減ってるわけですから、まあ、それでこう見ていくという方法が一つですね、はい、それから、まあ、カロリーのことはあんまり意識せずに、はい、種類を変えるというアプローチの仕方、でこの種類に関しましては、まあ、今中島さんが言った穀物であるとか、はい、まあ、ご飯ですよね、はい、お米とか小麦とか、うん、まあ、そういったその穀類、はい、それからまあ根菜類だとか、はい、まあ、果物、はい、まあ、こういったものに含まれている、はい、あるいはその糖質を多く含むものをまあカットする、
はい、
でこれをまあ、ちょっとずつ減らすという方法もあるんですけど、うん、自分のタイプを分析するためには、まあ、思い切ってその分に関してはもう半分にしてしまうとかですね、はい、あるいはまあ朝昼晩そのどの食事にも全部その糖質炭水化物がまあ入っているような食事をしている人の場合は晩ご飯から抜くとか、うん、お昼ご飯から抜くとか、まあ、どっか抜きやすい部分をまあ抜いて、はい、体の変化どう起こるかっていうのをこう見ていくという、うん、
はい、
まあ、その炭水化物とか糖質にアプローチをする方法、
はい、
それと、まあ、油物の摂取がまあ多そうだなと、はい、例えばそのこう揚げ物が好き、天ぷら、カツ類、フライとかですね、はい、そういったのがまあ好きな方、
はい、
あるいはそのお野菜とか食べるときに、まあ、ドレッシングをこうドバドバかけるような人とかですね、何を食べるときでもマヨネーズ使っちゃうとか、
はい、
まあ、こういった方々、それからまあ炒め物が多いとか、そういう人たちはもうその油を減らす、そしてそれでこう見て何が一番自分の体に変化が大きいかというものを見極める必要があります。まあ概ね1週間ぐらい継続して行えば必ず変化が見られますので、それでまあ調査するわけですね、自分の体がどうかということ。それで一番変化の度合いが多いものを、はい、ちょっとこう工夫して強化していけば、
うん、
確実に変化は出てくるでしょう。
なるほどです、ね、
それを、まあ、今風のやり方で言うと、はい、まあ、遺伝子検査というものを受けてですね、
はい、
自分 の, その体脂肪に、まあ、何が一番影響度合いが大きいのかっていうのを分析すれば確実に、
遺伝子検査でそういう体脂肪が増える要素の
分かります
が何かも分かるんですか。
分かります。
へ、
はい、ただあれですね、検体出すじゃないですか、結果が返ってくるまでの間に1ヶ月ぐらいかかるんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、そんで検体の取り方によってはですね、はい、再テストというのがあるんですね。
は、
検査した結果エラーが出ましたのでもう1回お願いしますとかって送ってきたりとかするんですよ、平気で。
は
そうすると2ヶ月ぐらいかかったりとかすることも普通なんですね。それだけの期間があれば自分で実験ができます。
なるほどですね、
はい、すんごいパンが好きな人でもパンのを全部やめちゃうと、
ほうほうほう、
これでどういう変化が出るかとかね、ご飯をいつもこう丼3杯食べてるとか、であれば例えばそれを丼1杯にするとか、いうだけでも変化が出るはずなんですけど、出なければ多分そこはいじくる必要がないわけですよ。
なるほど。変化というのはその今回の場合でいうと例えば体重とかもしくは体脂肪率とかそういう数字で見るんでしょうか。
いや、体重とか体脂肪とかいう細かな数字はもう見た目が
見た目で、
はい、
ほうほうほう、
グラムとかですね、パーセントとかでこだわるとですね、じゃあその機械どれだけ正確なのっていうところまでいかないといけませんので、意外と正確なようでいてストレスだけ抱えてしまったりする人がいるんですね。
なるほど。
はい、それよりも裸になって体を見れば絶対分かります。
1週間くらいでも分かるもんです。
いや、もう全然分かりますよ。
そうですか。
生きてる限り。
なるほど、
はい、
じゃあ1週間でもいいのでそのいろんなこう穀物を抜いてみるとか減らしてみるとか油物を減らしてみるとかパンを減らすとか、
はい、
これ試してみて一番これはこう、まあ、体の中のこう調子も変わってきたりもするかもしれないですね。
そうですね、はい、
あ、これかっていうのをなんか見つけてもらうというのは一つ、
そうですね、
やらなくちゃいけないことですね。
それとやっぱり、まあ、その生態活動として、
はい、
取ったものは、まあ、代謝して、はい、まあ、余計なものは排泄しなければいけないんですけど、そのシステムがちゃんと動いてるのかどうかっていうものも確認しなきゃいけないですね。まあまあ、見た目にこだわるのは当然なんですけど、はい、例えばそのこうずっと便秘がちであるとかであればやっぱおかしいわけですし、はい、まあ、そういったところもこうチェックしていきながら、より良好な状態に持っていかないと、ダイエットだとか、まあ、体を引き締めるということ自体に意味がなくなってきますので、はい、
ですね。 ということで、まあ、今の3つですね、カロリーの摂取量を全体的に減らすというのと、種類をいろいろ変えていくということ、3つということだったんですけども、今の2つ目の中に3つ目も入っているんですかね。
食事がその自分に対して何が一番影響しているのかっていうのを見るということと、はいはい、あとはあれです、その取ったその食事とかによって体の、はい、まあ、リズムが正常化されるのかどうかですね、
はい、あ、はい、リズムがですね、はい、なるほどですね。その3つをぜひチェックしていただくというところが、まあ、くびれ作りというか、まあ、全体的にこの体作りにおける、まあ、ポジトレと食事両方やる上で非常に効果的に、結果を出すために有効と。
そうなんですね。でポジトレに関して言えばですね、はい、まあ、その、まあ、筋トレを含むそのトレーニングをずっとやっていくこと自体が、まあ、まあポジトレの絶対条件なんですけど、はい、ダイエットの仕組みに関してもですね、自分が今こうトライアルしているダイエットそのものを記録に残して、はい、いちいちこれは効果があるのかないのかっていうのをジャッジしていく、はい、毎日、
はい、
毎日行うっていうこと自体がもうすでにもうポジトレなわけですよ。
うん、
はい、継続するということで習慣化が一番重要なわけですから、はい、
わかりました。ぜひ皆さんもくびれ作りですね、まあ、ポジトレと合わせて今日から、まあ、ちょっと夜ご飯のですね、まずは穀物からお茶碗の2杯だったところを1杯にするとかですね。
そうですね、
まあ、揚げ物が大好きだからそこはちょっと外せないという方も1週間だけちょっと我慢してみるとかですね。
そうです。
お酒もこれ大きいかもしれないです。お酒自体にそのカロリーとか糖質は少ないかもしれませんが、お酒を減らすことによって、揚げ物が減らせたとかですね、
それは当然出てくるでしょうね。
でしょうからですね、はい、そういうのもぜひトライしていただきたい。
あとはですね、やはり客観性があった方がいいので、はい、
客観性ですね、は
い、自分が普段取ってる食事をこう毎食ですね、写真に撮影しておくと。
ほうほうほう。
でデータを残しておくっていうのがいいです。
なるほど、
はい、そうするとこう見た目にそのまあボリュームも分かりますし、はい、食べてる内容も分かるし色合いも分かりますし、はい、いろんな情報がその写真の中から読み取れるわけですね、
うんうんうん、はい、
でついでに自分の体をちょっと写真撮影しておいて、はい、その食事とこう並べていくとですね、
お
面白いデータが得られると思いますね。
面白いですね。絶対この今ね携帯で気軽にこう手軽に撮れますけれども、
はい、
絶対お友達とかには見られたくないそのね、写真リストになりますよね。もう体とお食事、体とお食事、なんだこれみたいなですね。
ところがですね、はい、成果が出てきたらですね、見せたくなるんですよ。
逆に、
はい、
こんなに変わってきたぞと。
そうそう。そしてそれで飯食っていける人が出てきますからね。
お、
こうやれば変わるんだよと。
なるほど。うん、
だからもう最初からこう体が出来上がってる人よりも。はい、意外と今ダメダメで、ええ、でも努力をして結果を出した人の方が説得力はありますよね。
なるほどですね、
うん、で私にもできますかっていうふうに言われた時に大丈夫だよって、僕だってこうだったんだから、これは説得力もめちゃめちゃありますね。
うわ素晴らしいですね、はい、ぜひ今日から毎日、記録をですねしていただきたいと思います、
はい、
ということで4週にわたってお届けしましたくびれ作り、まず最初の週はですね、くびれができる仕組みというお話をさせていただきました。まあ正しいくびれの作り方の概念とかをですねお話したんですね、そして第2週目はくびれ作りに必要な筋肉ですね、お腹周りにいろんな筋肉がありますけれども、どこの部分を刺激するのがいいのか、まあ、そんなお話をさせていただきました。第3週目はですね、有酸素運動と無酸素運動のお話をいたしました。基本的にポジトレの中では有酸素運動というのはあまりお話ししないんですけれども、負荷を軽くするポジトレ繰り返していくことに、それ有酸素運動になるよというお話もですね結構面白かったですね。スクワットが有酸素運動になるというお話は、っていう感じもありましたけれども、これもなかなか衝撃的でしたね、
はい、
はい。そして今日は、お食事についてということで聞きましたけれども、最後にですね、もう2つぐらい、くびれに効くポジトレのポーズ何かあればご紹介いただきたいと思います、
はい、これはですね、
はい、
まあ、ブーメランポーズっていう。
ブーメラン、
はい
はい、
ブーメランってこうへの字型に曲がってるじゃないですか、
ええええ、
はい、でまあ、自分の体を要はブーメランの形にして支えるということで、まあ、どんなやり方でもいいんですけれども、例えば床の上に腕立て伏せみたいな状態を作りますね、はい、ほんで今度はお尻をぐーっと上げていって、はい、体を全体がへの字になるようにすると、
うんうんうんうん、
でそのままキープするわけですね、
ええ、
はい、これが、まあ、一番スタンダードのやつで、
はい、
運動の強度としてはそんなに高くはないんですけれども、 確実にその部分を使っているという一つのポーズになります、うん、
はい、
それからこれを横向きにやるんですね。
横向き、
はい、体を横向きに、
はい、
まあ、両手で支えて構いませんから、
腕立て伏せの形の横向きということ
ですね。横向きになって、はい、足も横にこう投げ出したような状態になってるんですけど、はい、両膝はまっすぐに伸ばしたまま、うん、それでできるだけ高く腰を上げるわけです、脇腹をキューってこう縮めてですね、もうこんなこう横にこう曲がってみたいな状態を作るんですけど、はい、これでこう体はあの両手それから両足はまっすぐに伸ばしたままですね、はい、おへその位置ができるだけ床から遠くなるように持ち上げていくと、でそのままじっとしているだけで十分効果はあります。
かなり脇がきそうですね、
はい、柔軟性もですね、まあ、徐々に強化されるのと、はい、これで左右でアンバランスがあるような方の場合は、はい、腰痛になりやすいとかいう、まあ、そのリスクを あらかじめこう確認することもできるので、
なるほど、
何かを始めるときにですね、あの用心する、まあ、その基準にもなっていきます。
なるほどですね、はい、V 字スタイルの腕立て伏せ、
はい、
ぜひ皆さんも取り組んでみてください。
はい、
はい、以上マイジムのコーナーでした。ではここで1曲、マッスルソングいきたいと思います。
はい、ちょっと思い出の曲なんですが。
あ、どんな思い出ですか。
これですね、この曲ばっかり聴いてる友達がいたんですね。
ですか、
はい、しかもなんかもうフルボリュームで大丈夫か近所迷惑みたいな。
この曲フルボリュームかなりロックな方ですね。
そうなんですね、まあ、後に彼はですね、このバンドの名前がついてしまったというザ・ナック・マイ・シャローナ。